私たちはクリスマスの出来事を聖書の御言葉を通して知るのでありますが、どこに何が書いてあるのかを少し気にして見てまいりますと、とても興味深いことがわかります。それはクリスマスの記事には一つとしていわゆる平行記事なるものがないということなのです。おいおい、きちんと説明いたしますが、神様は私たちにイエス・キリストについて告げ知らせるものとして福音書という書物を与えてくださいました。しかも4つです。予備知識もなく初めて聖書を手にして読もうとした方にとって、新約聖書に4つも福音書があって、読んでみてみれば似たような話もあれば違っていたりして、一体どうなっているのだろうかと戸惑われることがあると思うのです。福音書と題されるその福音とは、良い知らせという意味です。英語でゴスペルとかエヴァンジェルと言われたりしますが、多分世間一般ではいわゆる歌で、歌うゴスペルがよく知られていると思います。もともとは良い知らせ、吉報、グッドニュースということになります。いい知らせなのですが、4つもありますのでややこがらがってしまうこともあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネというのは人の名前で、それぞれの福音書を書いてまとめた人と言えますが、実際にはたくさんの人たちがこの福音書編纂には関わっていたようです。新約聖書の学者などはこのマタイ教団とかですねいう言い方までして、マタイ一人で書いたのではなくて教団と言えるほどの人たちが集まって編集したんだと考えています。いわばその代表者とでも言った方がよろしいでしょうか。しかしどうしてこんなに4つもあるのかといえば、神のご計画といえばそれまでなのですが、キリストの誕生から約100年余りの時の幅の中で多少の時間差を思ってまとめられてきています。ですからそれぞれの時代の状況の中で微妙に影響を受けている部分があるのです。この福音書はイエス・キリストのご生涯をまるでビデオカメラでずっと録画して、それを順番に書き留めたものではありません。多くの人たちの口伝伝承と言われる口伝えに伝わっていった伝承、情報を収集して集めて、そして編纂してできたものです。その編集作業においては、それを担った人たちの問題意識や時代背景などが影響していくのです。ですから、同じイエス・キリストが登場して何かをする場面でも、またマタイ、マルコ、ルカでそれぞれでその書き方や表現や内容が微妙に変わってくるのです。その違いを、これは嘘だとか間違いだとか創作だとかいうのは 短絡に過ぎると思うのです。その違いを神様はご存知の上で、またこれを聖典と定めた教会会議の教会の主だった人たちもよく見れば違っていることはもうすぐに気がついてわかるはずで、それも承知の上でキリストの言葉の豊かさを私たちに与えているのだと言えます。さて、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、四つある福音書ですが、最初の三つは共感福音書と呼ばれます。共感というのは共通して見られるの共通の共の字に、見るのは観覧車の観ですね。共感福音書と言われます。とてもよく似ている共通している部分が多いのです。その共通しているところと違っているところを読み比べるというのも大変に面白いものです。そして四つ目のヨハネによる福音書は、先の三つとは大きく違った特徴を持っています。それぞれの福音書には個性がありまして、初めて読む人にとっては混乱のもとでありますが、じっくりとこれを読んでいきますと、それがとても豊かなものであることを感じ取ることがきっとできるでしょう。この福音書の違い、個性でありますが、実はクリスマスの記事に見事にその違いが、個性が現れてくるのです。最初に申し上げた平行記事が一つもないというのもその一つです。平行記事というのは、特に最初の三つの共感福音書に見られるのですが、同じ出来事、同じ事件を語っている部分でありますが、三つの福音書がほとんどそっくり同じ言葉で書かれているものもあれば、びっくりするほど違っているものもあります。でも、マタイにもマルコにもルカにも記されているのは同じだという意味で平行なんです。ところが、クリスマスの出来事に関しては、一つとして平行記事がないのです。つまり、マタイにも書いてあるし、ルカにも書いてある。マルコとルカにもある。そうやって、いくつかの福音書にまたがって共通してあるという記事が残念ながらないのです。学校の聖書の授業ではありませんが、マタイによる福音書にあるクリスマスの記事は、マルコはルカはヨハネは、一体何ですかと問われて、皆さんすぐにお答えできるでしょうか。マタイはヨセフへのお告げと、東方の博士たちの来訪と、ヘロデの幼児虐殺の記事がメインに記されています。もちろんこの三つは他の福音書には書かれてません。二番目のマルコには、実はクリスマスに関する記事はゼロ。何一つありません。そして三つ目のルカが、一番分量としてたくさん書かれておりまして、キリストの先駆者となる洗礼者ヨハネの誕生の次第、マリアへのお告げ、マリアのエリサベト訪問、ヨハネの誕生、そしてベツレヘムに行った事情と、宿屋がいっぱいで泊まる場所さえなかったこと、そして羊飼いたちへのお告げと来訪。イエス様が貝場桶に寝かせられていたというのもルカだけです。ルカによる福音書には東方の博士については一言も出てこない。 ヨセフの影も極めて薄い。最後の4番目のヨハネによる福音書、今日私たちに与えられているこの御言葉ですが、今お読みになりお聞きになりすぐにお気づきでしょう。いわゆる物語として書かれていません。より哲学的な記述になっています。ヨハネによる福音書は時代的に言うと一番最後に書かれている福音書で、先のマルコやマタイやルカの福音書をおそらく知っているだろうと思われます。その上でイエス・キリストの誕生の次第をいわゆる物語として語るのではなくて、独特な書き方、表現を取ったのです。それはイエス・キリストの本質をズバリ表現しようとするものでした。しかもです、旧約聖書の始まりを真似ています。旧約聖書の始まり、創世記の冒頭は、聖書の一番最初に書かれてある言葉は、はじめに神は天地を創造された、はじめに神は天地を創造されたと言って始まる。それに習うようにヨハネ福音書は、はじめに言葉があったと言ってスタートする。こうして見ていきますと、聖書というものの奥深さと面白さがますます見えてきて楽しくなってくるのです。さて、改めてヨハネによる福音書は、物語としてではなくて、ズバリ主イエスの本質を表現しているということに注目したいのです。先週も、本質とは何ぞやということをやったばかりですが、本質とは、これがなかったら、これがなくなってしまったら、もはやそれは、それでなくなる、その人はもうその人でなくなってしまうというようなもの。説明すればするほどこんがらがってくるのは、良い説明ではない証拠になりますが、もう少し簡単に言うと、本質とは、その人やその事柄の一番大切なことだと言っても良いのではないでしょうか。一番大切なこと。クリスマスにお生まれになったイエスという方は、何と言われているかというと、今日のヨハネの冒頭のところで三つあるんです。言葉、神、光です。イエス様のことを、まず冒頭で言葉だとぶつけてきて、そしてその言葉であるキリストは神だと二番目にぶつけてきて、そして三番目が、この言葉のであるキリストは光だと来るわけです。言葉、神、光。イエス様の顔がどうであったとか、身なりがどうであったとか、どんな特技があったとか、どれだけの人を集めたとか、そういうことは一番大切なことではないわけです。いわば枝葉のことと言えるでしょう。一番大切な中心にあるもの、この枝葉に対して木の幹にあたるもの、それを三つ、言葉、神、光という、この極めてシンプルな三つの言葉で表している。言葉、神、光は全部イコールで結ばれていって一つのものだと言えます。これに対して、このキリストが作られたというこの世界は、光に対して暗闇と言われますが、実はそこでも三つあるんです。この世は自分たちを作った方を、一つ目、認めない、信じない、受け入れない。今日のとこ見ていただくとちゃんとあります。そこ、それこそ赤線でも引っ張ってもらうとポンポンポンと三つつながってきます。この世は自分たちを作ってくれたキリストを 認めない、信じない、受け入れない。今日のこのヨハネ福音書の冒頭の聖書の御言葉には、ポンポンポン、三拍子のリズムがある。イエス・キリストは言葉にして神にして光である。そしてこの方は世に来た。肉となった。私たちの間に宿られた。来た、なった、宿った。やはり三つなのです。そしてこの方を世は信じない、認めない、受け入れない。この言葉神光にして来てなって宿ったイエス・キリストを受け入れた人たちがあるという。それはやはり三つです。また三つです。血によってでもなければ、肉の欲によってでもなく、人の欲によってでもない。やっぱり三つです。血によってでも、肉の欲によってでも、人の欲によってでもなく、ただ神によって生まれた。こうやって見ていきますと非常に面白い。聖書の言葉は神の御言葉であって、もっと恐れを持って、おごそかな思いを持って聞き向き合わねばならぬとお叱りを受けるかもしれませんが、これを書いたのは人であって、その人を使って神様が伝えようとされたわけですから、その人の持っている個性や意図する表現方法などをわきまえて読むというのは決して不経験なことではないでしょう。面白がるというのも決してこれは軽んじるのではなくて、なるほどとその深みを知る喜びなのです。最初の三つ、言葉、神、光。この最初の言葉、これは言語のギリシャ語でロゴスと言います。そこから今日のこの読んでいただきました冒頭の部分をロゴス賛歌、ロゴスなるキリストを褒めたたえる歌のようであるとしてロゴス賛歌と呼んだりします。歌としてここを見ていく中で、このポンポンポンと3つ重ねてくる三拍子のようなリズムを持って、少し悪く言うとトントントンと畳みかけるようにして、あれよく言えばこう一つまた一つ、そしてさらにもう一つとこう深みを表してきているというふうに言えるでしょう。もう一つ別な面で興味深いこともあります。ルカによる福音書はイエス・キリストの誕生の主題はこうであったと言って書き始めて、いわゆるあの物語が出てきます。ところがこのヨハネによる福音書はイエス・キリストの誕生の主題ではなくて、この方を受け入れた人、つまり信仰者、キリスト者の誕生の主題が書かれているわけです。血によってでもなく、肉の欲によってでもなく、人の欲によってでもなく生まれたのだ。この血によってでも、肉の欲によってでも、人の欲によってでもなく生まれたっていう、そこの部分だけを切り取って聞くならば、それはいわゆる処女降誕について言われていることであるかのようにも聞こえるわけです。確かに、マリアの胎に聖霊によってイエス・キリストが宿られたというのは、血によるのでもなければ、肉の欲によるのでもなく、人の欲によるのでもなかった。ぴったりと符合します。一致します。がしかし実はこれは、キリストを受け入れた者、一人の信仰者が誕生する時のことを言ってるわけです。初代教会では、洗礼を受ける時っていうのは、実はイースターが基本でした。春の復活祭イースター、キリストの復活を祝うこの復活祭の時に、初代教会では洗礼を受けていく時であったようです。しかし、クリスマスが教会の暦の中できちんと位置づけられていくのは、実はなんと紀元300年も過ぎた後でした。ローマ帝国でキリスト教が公認されて、そしてニケア公会議という教会会議が開催されてからのことだったんです。 もちろんそれ以前にもクリスマスの祝いはしていたと思いますが、公式に位置づけられるのはそのあたりなのです。もう今でも世間ではキリスト教といえばクリスマスと言ってもいいほどに、キリスト教の代表的な行事や催しはクリスマスだと思われている。洗礼を受けるならクリスマスにということも多くあります。実際私自身も中学校の2年生の時にクリスマス礼拝の中で洗礼を受けた一人でした。イースターに並んで洗礼を受ける大切な時になってきているクリスマス。ヨハネによる福音書はイエス・キリストの誕生と私たちが一人の信仰者として生まれてくる、誕生してくる誕生とを重ね合わせてその意味を表している。一人の信仰者としての自分の原点に立ち返らされるという意味でとても大切です。暗闇の中で輝く光としておいでになられたイエス・キリスト、肉となってすなわち誠の人として私たちの間に宿られたイエス・キリストには、父の独り子としての栄光が表されていて、それは恵みと真理とに満ちていたとあります。血によらず、肉の欲によらず、人の欲によらずに神によって生まれる信仰者は、この御子の栄光の輝きを与えられ、恵みと真理に満たされてゆく。イエス・キリストはやがてそれを、あなた方は世の光であると言われます。あなた方は世の光、地の塩である。実はセットになってますけど、その前の方ですね。あなた方は世の光である。キリストの栄光の輝きをまるで月のように反射して輝かせるように、暗闇の世にあってキリストの栄光の光を世の光として輝かせていく。私たちは自分がいただいた恵みと真理を次の人に届ける配達人とされる幸いをもいただく。恵み、それは神に愛され許され生かされる恵みです。こう言えば何のことはない。もう使い古された、垢のついた言葉のようになってしまうかもしれません。しかし、私たちは困難や試練に直面する中で気づかされていきます。当たり前だと思っていたことが、実はとてもありがたい大きな恵みだったのだと。せんだっても、教会の交わりに連なるある方は、大きな試練を受けて、その試練を受け止め受け入れるだけのまだ余裕がなく、涙し、痛み、嘆き、訴えられて、深く悲しみながら、しかしそこで言われていた言葉があるのです。先生、本当に今回の試練でつくづく思わされました。今まで当たり前だと思って何とも思わなかったことが、実は本当に大きな恵みだったんですね。このことも何とか私たちは聞いたことがある言葉であるでしょうし、知っている言葉でもあります。しかし、本当に打ちのめされるような試練の中で、途方に暮れるような試練の中で、気づかされたことであった。そのことを私は聞かされて、本当にハッとしました。当たり前のように生きている。当たり前に今日が来て明日が来て、またご飯食べていろんな人と楽しい時を過ごしたりする。何のことはない、普通のことだと思っている。しかし実は決して当たり前ではなかった。 今自分が生かされていること、それはこのクリスマスに生まれた赤子がやがてその手を釘付けにされ十字架に上げられていったことにより尊い命の代償が支払われて、特別な尊い日として生きる命をいただいたんだ。恵みと真理に満ちている、それを我々も与えられるというその恵みというのは、その十字架の苦しみと命の代償をもって支払われた命に生きることです。それは平凡で何でもないような今日という一日が、あの尊い犠牲をもって与えられた特別な一日だったんだ、そのことを教え示している。また洗礼を受けた後、私たちはなお自分のうちにある罪に苦しむことがあります。誘惑にすぐ負けてしまい、御言葉に背くことをやってしまう。裁くな、そう主イエスから教えられているのに、すぐに人を裁いていってしまう。その自分の不信仰さとそこにある罪に私たちは悩んだり苦しんだりすることが多々ある。しかしそれは私たちのうちにキリストにある真理が与えられているからです。真理をいただいてしまっているから、そこに背く罪にいちいち早く気づき、そしてズキズキ痛むのです。この真理こそ何が大切で何が優先されるべきもので、あるいは何が廃れ消えていくものであるかを見極めさせるでしょう。人の罪をあぶり出すだけではなく、進むべき道筋を教え示します。己の罪に気づかされても、同時に恵みをいただいているので、十字架に立ち返ることができます。言葉である主は、今も生きて、許しの言葉を与えてくださる。そして進むべき道筋を照らしてくださる。私たちは明日のことはわかりません。それは年長者に限ったことでは決してないのです。本当にわからないものです。しかし私たちは恐れない。思い悩まない。主イエスも三条の説教の中で言っておられる。明日のことを思い悩むな。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。野の花を見なさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の花でさえ、神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことであると。私たちは他の福音書に記されているクリスマスの御言葉をいただきながら、布にくるまれて貝羽桶に寝かさられているルカによる福音書に示される主イエス、あるいは母マリアの懐に抱かれてその前にぬかずく東方の博士たちがぬかずいているその情景をマタイによる福音書から聞きながら、その情景を心に刻んでいきます。そしてそこにある幼子主イエスに満ちている恵みと真理が私たちにも満たされ、神の子とされる幸いとこの良き訪れを伝える使命に立ち返らされていくのです。このクリスマスは私たち小金井緑町教会にとってもいわば誕生日です。1965年のクリスマスに初めてこの地で、ここで礼拝が守られて、この良き知らせが高らかに告げ知らされていった。 主イエスによってもたらされた恵みと真理を、その福音を伝えていく使命をいただいた伝道者である山本圭司先生を中心に、主を受け入れた人たち、肉によらず人の肉の血によらず肉の欲によらず人の欲によらずに、神によって生まれた人たちとその家族がここで礼拝を始め、その御言葉であるイエス・キリストを伝え、この地でまるで灯台のようにその光を輝かせ始めました。私たちはこのクリスマスに、私たち一人一人が神によって生まれるその原点に立ち返らされ、また私たちの教会もその原点に同じく立ち返らされるのです。明日のことはわかりません。しかし私たちは恐れない。言葉にして神にして光である主が、肉となって我らの間に宿られ、十字架と復活をもってついに、ご自身に満ち満ちている恵みと真理を私たちにも与えてくださるからです。神の慈しみによって、ただ神によって生まれるものとせられたからであります。だから恐れない。だから当たり前のことが当たり前ではなく、特別な恵みとして心から感謝して、一日一日を生きていこうではありませんか。そしてそれが、この良き訪れを世に伝えていく、その光を輝かせていく使命を果たす一歩であるからであります。